まっこと人物辞典
第463ページです。
今日は有限会社純工堂会長の工藤康隆さんです。工藤さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
こんにちは。
有限会社純工堂というのは純工堂書店さんでよろしいですか？
まあ、あの純工堂書店のもともとあったような会社ですね。
ああ、の会長さん、
はいはい、
ようこそ。
改めて何なんだ、まあ、
先生お友達の幅がやっぱ広いですね。
そうですね。
お知り合いですか、昔からの、
うん、もう
40年近い。
何がきっかけあったんですか？
まあ、本がきっかけなんですけども、
そうかそうか、
もっとルーツは、
うん、
あの親戚みたいな同窓会が兵庫高校
結束の固い同窓会ですよね
その関係なんです。
あ、そうなんですね、
はい、僕はあの55妖怪でね、先生が53妖怪
ですから、
はい、じゃあ3年違う、
2年、3年の時の1年生というか、
ね、そうそうそう
ガッツリかぶってますね。
うんうん、
そうなんです。
でもその頃はでも別にこう顔見知りというわけでは
ない
ん
です、
ね、ああ卒業されてから、うん、社会人になられてから、
そう、あのあと今もさっき、はい、あの外でお話ししとったんですけども、あのユニバーシアードというのがあってね、神戸で、うん、大学生のオリンピックみたいなのがあって、
うん、
でその時にあの外国語の神戸の紹介の本が一個もなかったんですよ。
外国語で神戸を紹介している本ということですか、うん、
国際都市は言いながら、
うん、
それで私あの英語で神戸の歴史アン、アンエクスプロレーションオブヒストリコ神戸いう本書いたん で、
うんうん、
でそれを純工堂さんで売ってくださって、でその時にその純工堂さん の、 あの書評いうあの PR 誌があって、
ね、うんうんうん、
そこで書かせていただいたみたいなのが最初のね。
そうだったんですね。
それが 30、40年前のお話になるんですか、うん、
です
ね、
はい、35年ぐらい前ですね。
あ、そう
ですか。まあ、その後その同窓会なんかでちょこちょこはお出会いしてるという、
うんうんうん、
一回これに出ていただきたいと思いながら、あのやっぱりお忙しいからと思って遠慮しとったんですけども、
うん、
この間あの港がトンネルのあのはい、新聞記事で見るや
つが、ね、はい、今日もご紹介しました ね、 この
あれであの本を純工堂さんに置いておくなんやいう時に電話した、はい、ついでもうこの際頼もうとい
い機会だからとお越しいただいたとありがとうございます。
こちらこそ
ということなんです。
まあ、人物辞典ですね、
はい、まあ、白々しいですけども、工藤さん、あの元々、
はい、
ご出身はどちらみたいですか？
生まれは宝塚で、先生が今住んでられるね、
そうですか、
小浜町っていいんですか、
はいはいはい、
あちらの方で生まれてるんです。
小浜、
はい、小浜って言うんですかね、
生まれ で、はい、で神戸に引っ越してきはって、
いや一回京都に
行って
はるんですね。
へ、はい、
で京都 の、 その父親がやってたこうスタジオが、
スタジオ、
あの映画のね、
映画のスタジオ、はい、で
そのスタジオがまあ潰れちゃって、
はいはいはい、
それで神戸にあの京都の方に言わせると都落ちになはったんですね。
あ、はい、平の清盛みたいなもん、
まあ、ね、そうですね、
そうですか、はい、私も神戸のご出身を思ってずっと思ってました。
でそれからずっと、まあ、博多がずっと昔から本屋なんでね、
はい、
その本屋を始め、父親が始めて、はい、でその関係があって、僕はあの長男じゃなくて次男なもんでね、
はい、
同じ会社におったらややこしいんか兄弟で揉めるか出ていけみたいな感じもあって、うん、純工堂を始めたんが、
うん、
あのそれこそもう45年ぐらい前っていうんですか、
は
い、
その時はあの大学出られた後ですか？
そうです、純工堂の社長になったのが26歳の時ですから、
うん、
大学が22に出てますからね、うん、4年後ぐらいに、
そしたらその神戸に来られたのはいくつぐらいの時ですか？
3つだったと思う、3つか4つ、あ違うわ、幼稚園の時にやってきてるから5つぐらいですかね、はい、
幼稚園どちらですの？
わだから入ってないんですよ。
幼稚園の入る年にこっち、
はい、幼稚園の年がだから小学校に直接こちら神戸ではね、
どこの小学校に入られるんですか。
名神っていうあの
兵庫のど真ん中、
そうそうそう、あの伊藤博文さんの、
はいはい、
あの額が飾ってある
名神館、
はい、名神館
あ、
はい、
そしたら標中兵庫高校ですか。
ね、中学は須佐野っていうところでね、
そうかそうか、
はい、でここがあの兵庫だったんですよ、
はい、
はい、
でその頃も将来的には本屋さんをするようなお気持ちあったんですか。
そうですね、あの大学の就職、まあ、就活を一生懸命やったんですけどね、はい、出来が悪いからなかなかどこも入れてくれなくて、本当に
大学は
立命館っていうところに、ね、
はい、学部どこですの。
法学部。
え、就職活動はこうどういったジャンルのところにされて
るんですか。いやもう何でもいいから思ってね、
うん、
その電通はじめ、
おろろ、
大福機構だとか、
うん、
突版ムーアとか、はいはい、もうなんかあの、もうとにかくジャンルしろし、あの絞らずにどこでもいいから入れてもらったら思って一生懸命探したが、とうとうダメやったんですよ。
あらあらあら、
でどこ受けても落ちると、
うん、
な父親が見る見かねてね、
はい、
お前あのどこもないみたいやからって、夏休みぐらいにね家でゴロゴロしてたら、はい、うちのキクヤの方の会社に入れと、
はい、キクヤ、
ええ、本屋さん、
今あのそれこそ学園にある店はキクヤ書店って言うんですけどね、はいはいはいはい、そっちに入れとか言われて、
うんうん、
そのキクヤをに入社してって、
はい、
でこんな本屋やってたんでは将来あんまりないわな思って、はい、純駆動を始めたんが、こんな振動を思いする羽目になったと。
いやいや、それでもね、日本での本屋さんの
純駆動書店を知らない人いないでしょ日本に。
それはないけど、
いやでも、めちゃめちゃ
馴染みが大きい。さっき純駆動の会長さんや言うだけでかなりビビってたから、やっぱり、
うん、めっちゃ大きい本屋さんっていうイメージですよ、
うんうん、
どこにもあるし、どこの店舗も大きいしっていうイメージです。
まあ、菊屋をやってられて帰った、
はい、
違いは何です、純駆動さん。
キクヤのその時、まあ、今もそうなんですけど、チェーン店はこう中古型店のね、
はい、
まあ、チェーン店店かをもう作ったんですけど、はい、その時のキクヤは問屋やってましてね、
はい、
本の、
うん、
まあ、卸業っていうの、うん、はい、で卸先がみんなこうなんていうか小さな店ばっかりでね、うん、でこれ先行きないなというふうにちょっと悲観、うんうん、を感じたのが、
うんうん、
とにかく大型店を作らないかなということで、紀伊国屋さんからしたら、まあ一周遅れてるんか一周遅れぐらいの大型店を始めたのがそのきっかけなんですよね、
はいはい、その時にお父さんが反対されたんで、お父さんの名前いうのあれ、あの伝説はほんまですか。
あの半分本当なんですよ、
はい、どういうことですか。
あの元町へね、
はい、
大道書房って言ってね、はい、海文堂さんのすぐ近くでね、
はい、
あ、海文堂さんっても今もうないんやけど、
うん、
あの海文堂さんのすぐ近くで大道書房っていうあの本屋やってましたね、すで、はい、に1店舗、
はい、
父屋が、
はい、
でその大道書房の会社を使ってやりなさいと、
うん、
本屋やるんやったらっていうことで、本屋の出店までは反対してなかったんですけど、社名はいいんか店名は大道でいいじゃないかと、大道書房を使えと
不動さんはおっしゃったと、
はい、うん、でそれがなかなかいいこと聞いてくれなくて、
嫌だったんですね。変えたかったってことです
か。なんか大道書房って古臭い
どんな字なんですか大道って。
大きく同じって、あの大道海運っていうねその船会社とか、
はいはい、
そ、まあ、ちゃんとあの由緒ある名前ないからとかっていうふうに言われて、うんうん、大道使え使えで、うんうん、あの何ぼ言ってもいや、そんなんたら大阪にもなんかそういうあの小さい店があってね、
うん、
そんなん嫌やとかって言ったけど、うん、絶対もあかん、
あら、
あかん、
どえ、
なんぼ言ってもあかん、
あかん。
で、ある時あのピカピカっとね、
はい、
あの社員とこう冗談話してる時にあの浮かんだのが、あの初めは僕のね安高って言うんですけど、はい、 安久堂っていうの名前どうですかって言うから、そらあかんやろと、安いし苦労するしっていうようなそんなあかんわとか言ってあ、ほんならあの会長の、工藤純をひっくり返したら純工藤やったらどうやって、あの、いう話になってね。でそれでこれはええわ思って、うん、手をこうパン叩いて、うん、父親とこ行ってね、
うん、
ちょっと店名社名のことやけどって言ったら、あかんかんかんとかってこう、うん、もうのっけから話、
うん、
まあ話聞いてよとか言って、うん、で何や言ってみろとかっていう感じなんですけど、純駆動って言うんやって言ったら、
うん、
キラってなってね、
あらお父さんの目に光が、
それは刀で書くんやなとかって聞いてくるんですよ、
う
ん、
カタカナで、うん、
考えてもなかったんですよ
考えてはなかったんですね、
うん、カタカナで書くんやなって言うから、
うん、
そう でも銅はあのお堂の銅で
やろうかなと思ってる、
思ってる
それも思いつきですか、それは。
それはあの全部純駆動って最後まで動ってなるとね、なんかの新薬堂さんみたいで、あ新薬堂さんも名前変わっちゃったけどその新進堂とかってパン屋さんとかいろいろありましたよね。ちょっとなんか漢字っぽい方が本屋らしいかなって
言うん
で、どうだけでもどうですかって言ったら、おそれはいいとか言って
お父さんの納得を得られた。
それで了解取れたんでね、それでないと出たあかんって言われてたんで、そんな名前になったんで、
お父様のお名前やったんですね、
工藤純さん。
あの純駆動の会長さんで工藤さんって今伺った時点で、あ工藤さんから純駆動は来てるんやろうなと思ったけど、純さんやったんですね、お父様が、
うん、そうなんですよ。
ほんでまあ今までと全然違うな、結局あの中小のお店はいうことで
大型店をやろういうことでね、三宮で始めたんが、あの
サンパルのとこですか。
いやあのセンター街のね、
そっちの方が先ですか。
はい、センター街の方が先で、あそこの一丁目のあそこのまあGセンターとか、あのベルさんがあった
今あるとこではないんですね。
今あるとこ
あそこで、
あれのね地下が全部店やったんですよ、今のセリアがあるところ、
はいはいはい、
で今は、まあ、あの2階から上になってるんだけど、ね、うん、それまでそのスタートは地下から始まって、あの店が第1号店なんですよ。で、まあ、神戸にずっと展開していってて、まあリージョナルっていうんですか、地方の本屋で終わるつもりやったんが、例のあの95年の震災で、
はい、
もう神戸ではやっていかれへんわとになってから来ないなってしまってね。
そしたら震災で神戸から
出ていった。
そうなんですか、
は
い、まあ、あの震災で追い出されたようなもんで、それがなかったらこんな振動を生むしなかったんですけどね。
一番多い時で何店舗ありました。
今が一番多くて今100店舗越してます。はい、
北はどこからが。
北は旭川、はい、
南は
沖縄、
沖縄にもあるんですか。は
い、
うん、
沖縄の店大きいですよ。
わあ、そうなんや。
うん、それは
全国100店舗。いや、私純駆動行ったらね、何時間でも時間を潰せるという自信があります。
それはありがとうございます。
やっぱりね、我々にとってね、一番大きい衝撃的やったのは本屋さんと違って図書館みたいなイメージやったんですよ。
純駆動
ですか。うん、ああいうのなかったですもんね。
あ、そうなんですね。
うん、
へえ、町のこう本屋さんっていう感じではないですもんね。
うんうん、もう本当図書館。
ちょっとこう専門的な本もあそこ行ったらあるやろみたいな、うん、っていうので、こうわざわざ三宮に行くっていう、そういうイメージですね。私は昔から、
うん。ありがとうございます。まああのね、あの行政からしたら無料の図書館っていうか、
うんうんうん
うん、あの。図書館には費用かかりますけどね、棚の設置代だとか、あとの運営費用とか司書なんか入れたりして人件費もかかっちゃうって、国からしたらまあお荷物な施設なんでしょうけど、本屋にやらしといたら、まあ行政としてはね、あの大して利益は出ないけど、あのなんていうか、あの無料で 図書館を作ってくれるみたいなのがあるから家賃に補助を出してくれたらいいのになと思ったりします。
確かに、
はい、全然そんなん出ませんか。
出ませんね。
あ、そうですか。
聞いたことない。
やっぱり地域の文化力の向上というのはすごい大きな役割ですよね。
おっしゃる通り、
ね、
先ほどちょっと言っていただいたあの沖縄の店なんかもね、はいはい、沖江通りっていうところにあって、はい、国際通りからちょっと外れてるんですけど、その沖江通りなんかでもやっぱうちの店ができてから周りがどんどんどんどんこうなんていうんですか、店が増えたり、沖縄そばの店ができたり、横にマンションが建ったりとかホテルが建ったりとかって、どんどんどんどん街が広がっていくのがなんかね、その本屋から始まんのになっていう、なんか
いいですね、なんかそれね、
補助金が欲しい。
やっぱりそこ
税金だけでもちょっと負けてもらえ
たら。
今まあ本当にそしたらその震災はあっても、
うん、
全体として見たら発展がずっと続けられたようですかね。
ただね、本屋は今どんどん潰れていってね、この
いや本当に
9日も神戸の紀伊国屋さんがなくなるでしょう。
あ、そうですか、
はい、で1月末までうちの三地下の店なくなってますよね、うん、なんかあの拡張するから。
あれはまた復活しないんですか。
あれ多分しばらくは何年もそんなあの高い家賃のところでね、
あ、そっか、駅前ですもんね、
本屋なんか出しする場合ちゃうやろみたいな感じにね、補助金が
難しい状況の中で将来の目標とか夢とかいうのはどんな風に考えてられ
ますか。あ、僕はもうあのこの70でね、
はい、
あのこの100店舗のあの面倒は読みきれんから言ってきっぱりあの現役からは足洗って、ね、え、あのまともな人間に なったんですよ。
今までまともじゃなかったみたいな。
そのビジネスはさておいてまともな人間としてこれから何をされます
か。工藤さんご自身が
これからもあの細々あの就活を始めないと。
就活を
いや私なんかでも昨日ね、ニュージーランド学会の副会長さん2人とおたんなんや言ったら、はい、うちにあるニュージーランド関係の本をどこへ寄贈するかの相談が始まり、それはね、我々の年になったら本当それは現実なんですよ。
あ、就活ってそっちの就活か。就職の方かと思うと、
いや終わる方の
就活。あ、そうでした、ごめんなさい、そっちか。
本当にね、だけどもう安らかに、
そうですよね。
安らかにとか、
いや、
もう穏やかにお過ごしください。
70越しさ、あの僕らがあんまり仕事にね、ああでもないこうでもない言ったら、そのなんていうか、あのロシアとどっかみたいになるわけですから、もういろんな口出すなみたいな感じたちは、
まあ、そういうでもね、やっぱりね、なかなかもう社会から離れられませんわ、みんな。
ああ、まあね、
うん、だからまあ本当にあの大事なことでやりたいことをねやっていきたいですね。
そうですね、
うん、
ただあの本の紹介はね、あの先生の今度の本もそうですけど、この本読めとか、この本をあのちょっと他に紹介しろとかっていう依頼だけはもう毎週どっかからあって、
へえ、そうですか。
もうまあある意味であのいろんな本読めるから、あのなんかあの暇をあのつぶすっていうよりか暇になることはないですね。
あ、なるほどね。
読書はもうほんまに時間が潰れますわ。もう今後とも本当にいい本をいっぱい紹介していただいて、
よろしくお願いします。
本当またいろいろあのお考えのある時に来ていただいて、
はい、ありがとうございます。
時間という間でした。今日は有限会社純駆動会長の駆動康隆さんでした。駆動さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
田辺誠のまっことラジオ、ラジオ関西が AM558kHz FM91.1MHz でお送りしています。